今日はヨエル書第一章です。このところでは災いと悔い改めの祈りのことが語られています。一節にペトエルの子ヨエルにあった主の言葉と出てきます。ヨエルとは主は神であるという意味ですが、彼は南ユダ王国の預言者であったと言われます。いつの時代であるかということは定かではないわけですけれども、この南ユダ王国がまだこの栄えていたその時代の中にあって、彼はこの警告としてこの預言を語ったと言われます。それは2節を見ると、長老たちよ、これを聞け、この地に住む者も皆耳を傾けようと彼は叫んだわけです。一体それが何かというと、あなた方の時代に、先祖の時代にあっただろうかというような驚くべきことを彼は語ったわけです。それは4節に、神イナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものはその若虫が食った。イナゴというのはこの作物を食い尽くす害虫であるわけですけれども、それが次々と襲ってきて、もう全く何もなくなってしまうというような姿であるわけです。それは6節のところに、ある国民が私の国に攻め上ってきた、それは力強く数えきれない、その歯はおじしの歯、それには目じしの牙がある。それは後に南ユダに攻めてくるバビロンのことを指していると思います。そして完全にこのイスラエルが滅ぼされる、そのことをヨエルは忠告したわけです。しかしその時代の人たちは5節を見ると、目を覚ませ、酔いどれよ、泣け、泣き叫べ、すべてブドウ酒を飲む者よというふうに言われていて、もうまさに酔っ払いのように感覚がない、無感覚であり無報酬、そしてまた何の心配も憂いもないというような状況であったわけです。しかしそれはもうまさにその酔っ払い自身がわからないようになっているというだけのことであったわけです。イスラエルの人たちはやがて来るところの災い、そしてそれは主の裁きであるということが自覚できなかったということであるわけです。そして7節には、それは私のブドウの木を荒れすたらせ、私のイチジクの木をコッパにしたとあるわけですけれども、ブドウの木、イチジクの木っていうのは、これはイスラエルを象徴しているものであるわけです。ところがこの私と言われる神様がもうそれを滅ぼすと言われたわけです。なぜこんなことになるのか、それは偶像礼拝、それが原因であった。イスラエルが南北に分断された、分かれてしまった、それは偶像礼拝によって人々の心は乱れ、争い、そしてもう二つに分裂してしまったということであったわけです。八節を見ると、痛み悲しめ、荒布をまとった乙女がその若い時の夫のためにするようにということは、もういっぺんその二人が一緒になれるように、それは悔い改めなければこの問題は解決されないという意味があるわけです。そして9節には、穀物と注ぎの捧げ物は主の宮から断たれ、主に仕える祭司たちは喪に服すとあるわけです。祭司たちが喪に服すっていうのは、それはもう本当に不信仰な姿であるわけです。なぜならば祭司たちは主なる神に仕える者たちであったわけです。それが喪に服すとは、神が死んだというのか、もうまさにそのイスラエルの後輩はもう神が死んだような、神の働きが全くないような、もう精神的に、そしてまた霊的に完全に荒れ廃れた状況にあったということであるわけです。 10節には畑を荒らされ地も藻に服すというふうに出ているわけですけれども、11節に恥を見よ農夫たち、畑の借り入れがなくなった、収穫がない、そんなところに農夫がいても何の役にも立たないというような姿であるわけです。13節には荒布をまとって痛み悲しめ祭司たちよ、泣き叫べ祭壇に仕える者たちよ。もうその人たちは神様と言ってもですね、もう使える資格もない、そしてまた彼らの働きも全く虚しいというような状態であったわけです。今の私たちはマルチン・ルターの宗教改革の時からこのクリスチャンが万人祭司だとそう言われているわけです。しかし今の現状を見るときに、私たちは果たして神の祭司として神に仕え、そして祈っているだろうか、そのことを私たちは示されるのではないかと思います。14節には断食を布告し清めの集会を召集せよ、そのように言われています。まさに夜の時にはそのことが叫ばれたわけですけれども、じゃあどれだけ夜の時代の人たちが悔い改めて神様の前に立ち返っていったであろうかということを思います。今の時代にもこの清めの集会、聖会が催されるということであるわけですが、私たちは今の時代の中にあって本当にこのことを憂いて神様の前に立ち返らなければならないということを示されます。14節の後半には、あなた方の神主の宮に集め主に向かって叫び求めようとあるわけです。私たちが今なすことは同じように主に向かって叫び求めなければならない、本当に神様の救いを第一としなければいけない、目を覚ませ酔いどれを泣けと五節にあったわけですけれども、私たち自身が目を覚まさなければならない時代であるということを思います。なぜならば15節に、ああその日を、主の日は近い、全能者による破壊の日としてその日は来る、警告がなされているわけです。もちろんヨエルの時代にあってはこのバビロンのことが指摘されていたわけです。しかし今の私たちのこの世界の情勢を見るときに、ロシアがウクライナに攻めて入っていった、果たしてそのことがロシアが入ってくるときにどれだけの人たちが気がついていただろうか、それをどうやって防ぐっていうことができただろうか、まさかこんなことは起こるはずがない、そういう油断があったわけですけれども、そして今の惨状を見るときになぜその前に防ぐことができなかったのか、それはあのパレスチナにおいてもイスラエルがもう攻めて入ってくる、もう3万人以上の人たちが亡くなっているというその姿を見るときに、なぜそのことを防ぐ手立てがなかったのか、でもそれは私たちにおいても実は警告であるということです。主の日は近い、そのことが私たちも真摯に受け止めなければならないわけです。19節に、あなたに主を私は呼び求めます、ヨエルはそのように叫んだわけです。まず私たちが主に叫ばなければいけない、呼び求めなければいけない、神様を知っている、そういうものが祈らなくて一体誰が神様に救いを求めていくことができるだろうか、そのように私たちにもこのメッセージは語られているということであるわけです。もう万物の終わりが近いということを私たちはいろんな事象で知ることができますし、何よりも私たちは聖書を読んでいる、聖書を通して私たちは神様の警告を聞かなければならないわけです。20節を見るならば、野の獣もあなたを喘ぎ求めています、もう神様のことを理解できないものがですね、喘ぎ求める時になってしまったら もうそれでは遅いということであるわけです。まず神様を知っている私たちが本当に主に熱心に自らが悔い改めて祈り求めていかなければどうやって救いが与えられるだろうか。私たちはこのことを過去の預言書として捉えるのではなくて、今私たちに語られている神の言葉、私たち自身が主の言葉を聞き、そして本当にこの悔い改めて主の御前に出て救いを祈り求める、そのことを神様は示しておられる。このことを真摯に受け止めて私たちは祈るものとさせていただきたいと思います。